見える世界が倍になる全社交差タイプ論。
第252回、
ニコニコ、2525回、
そこまで続けてるだろうか
40年とかね、40年住むのかな、
まあ、コツコツやってたらね、気づいたらそんななってるかもしれない、ね、
なってるからって足りるそれ人生が
、
お送りしますのは全社交差研究者の向井しみと、
はい、元演劇スクール講師、元役者、今は、いろいろやってるりっちゃんです。
はい、前者後者論っていうのは、実は人間の認知とか意識とか情報処理には前者と後者っていう2つの大きなタイプがありますっていうタイプ論です。
はい、
で名前は、まあ、成り行きです。
はい、
はい、詳しくは LINE 公式ホームページブログなどを見ていただきたいんですが、まあ、ポイントはですね、仕組みで語ってるところです。
はい、
最終的には前者4タイプ、後者5タイプの合計9タイプを提唱しておりま す。これが分かるとね、まあ、なんか応用汎用性が高いよね。
そうですね。
仕組み的に想定してるから、
うん、
まあ、こういうことならこうなるでしょ、みたいなのが、割と使いやすいと思っています。
なんだろう、なんか、わかんないなーの時に、いろいろこう、例がね、
うん、
パターンを想定ができる。
そうそうそう。こういうパターンを想定してますよ、と。であれば、こうなるでしょ、というふうに、うん、まあ、いけると。
うん。
なんか別に式とかじゃなくて、なんか本当に風車の仕組み語ってますみたいな感じなんですけどね。
うん、
はい。まあ、LINE 公式などを見ていただくと、まあ、まったりおしゃべり会っていう Zoom の、音声だけのおしゃべり会とか、掲示板、バンドっていう掲示板へのご参加なども案内しております。
はい。
はい。ということで、252回。りっちゃんの、その前者後者論を話した後輩が、なんか、ちょっと躍進したんだって。
そう。そうなんですよ。私は、その、今紹介もしましたけども、もともと演劇スクールで、
うん、
まあ、講師って言ってんですけど、うん、まあ、講師っていうよりはどっちかっていうと運営スタッフに近い立場で働いてましたと。うんうん、で、やっぱ学生さんと直接相談乗ったりとか、まあ、人生相談乗ったりとか、まあ、ちょうどね、うん、その進路を決める時期なので、うん、私は本当に役者でいいんだろうかとか、
うんうん、
なんか、私は全然受からない、
うん、
私はダメなんじゃないか、みたいな、こう、うん。
才能あるのかなとか。
まあまあまあまあ、うん、私はどんな芝居ができるのかがわからない、みたいな、
う
ん。
個性とかね、表現とかね、うん、こう、才能とかね。
そう。っていうところに、うん、まあ、ちょうどそのぐらいの時期にですね、向井よしみさんっていう人とですね、前者後者ユニバーシティっていうのをやっててですね、ちょっと表現編のね、講師をさせていただいた時期があったんですけど、うん、その時の学びをですね、そのまま、そう、学生に、を、ちょ、まあ、言い方ですけど、実験台にして、うん、学生はこうだったから、このパターンはこうなんじゃないか、みたいな。うん、まあ、最初の叩きは一緒に、うん、向井さんと一緒に作ったんですけど、うん、そこからま、ちょっといろいろこう考えて、自分でも発展させてっていうのをやってましたと。
うん、
で、最近もう、その世界から足洗ったんで、うん、ちょっと、あんまりその話なかったんですけど、
うん、
この度ですね、その前者後者の話をして励ました人間のうちの一人からですね、結構、
でかい。
結構でかい、世界的な、某世界的な、会社、そういうエンタメの会社の、
あるドラマの、
あるドラマの吹き替えをやると、いうことで、うん、連絡をいただきましたと。
おー。で、
いやー、すごいよね。で、彼女ちなみに。
で、てか、そのタイプじゃないよ。で、柱もして、会社
も。で、タイプではないですけど、その子はもともと地方出身の子で、すごいもう元気いっぱい、元気印みたいな。もうみんなのリーダーやりますみたいな。やるぜみたいな。
うん
うん、でも、それも押し付けがましくないと。
うんうんうん、
でも、
ね、
なんか気づいたらリーダーっていうよりは、なんかちょっとなんか賑やかピエロみたいになってって、ポジション的にね。
うん、
で、まあリーダーは別の子がやって、うん、なんかその子が鼓舞するみたいな。
うんうんうんうん、
でも、先生にはいい顔してるから、うん、先生にはよく呼ばれるみたいな。みたいな、こう、橋渡し役みたいな。ずっとやってたんですけど、うん、で卒業して1年後ぐらいにその話した時に、うん、先生私は表現がわからなくなったみたいなって、あ、そうなのつって
慣れたもんですな、
そうなのって言って話を聞いてたんですけど、まあ、彼女はちょっとタイプから行くと、
うん、
と脳内会議、
うん、校舎で脳内会議、
校舎の脳内会議さんは絶対確定してたんですよ、うん、なぜかというと、
うん、
声の演技が異常にうまい、
ああ、脳内会議って頭の中にキャラが複数いるタイプ、
うん、
まあ一人の場合もあるけど、
うん、
会話してるみたいな、
そうそう、
声が聞こえるみたいなタイプね。
そうそう。で、その、アフレコみたいな授業はすごい成績良かったんですよ、その子。
おほほ、
もういろんな役できる。で、問題は実写で、彼女自身はちょっとチンチクリンなんですよ。
お、可愛らしいですけどね。
うん、可愛くなりました、だいぶ。あの、やれる役やっぱ限られてきちゃうんですよね、見た目が入ってくると。
あー、イメージがね。
そう。本当はセクシーなお姉さんもできるし、うんうん、いろんな表現できるんだけど、もうビジュアライズ的に、なんか幼子とかそういう役ばっかりになっちゃうみたいなんですけど、うんうんうん、でも、それはそれでうまくこなすというか、うんうんうん、別に嫌じゃないみたいな感じもあって。で、まあ、そんな彼女がもう表現がわからないっていう
相談がある日してきたと。
で、あ、さあ、前者後者論っていうのがあってさ、
出してきたね。
で、話をしたんですよ、うん。で、私は君のことを入学当時から脳内会議というタイプだと思っている。うん、で、脳内会議っていうのは、その頭の中で、なんか勝手に会話がね、うん、こう、進んでって、うん、脳内会議をもとに自分の思考があって、こうキャラクターやるというときも多分いろんなキャラが入れ替わり立ち替わりで演じるようなタイプの人なんじゃないかなって思ってるんだけど、どうって言ったら、
お、
先生なんで私の脳内わかるんですかって言ったんです。
当たり
って言ったんですよ。
うん。
っていう子。で、まあその表現についてこう悩んでたっていうのは、うん、まあ、新人なんで、やっぱ、その、スキル的なところが足りないって話なんですよ。その根本的に、脳内でいろんなキャラクターがめちゃくちゃいるんですよ、この子。いろんな役は演じれるんだけど、その肉体がついていってないだけな感じがしてて。
なるほどね。
だそこに関してはもうプロとして、ちゃんとトレーニングを積んだ方がいいよ、みたいな話をしたの。
まあそうね、イメージがあること自体は才能とかセンスなんだけど。
センスは最強なんだけど。
技術が追いついてないっていう。
なんじゃないのっていう話をしてて、まだあんた1年目なんだから、うん、ちゃんと先生の言うこと聞いて、言うことずつやんなさいよ、みたいな話をしたようなしなかったようなしたんです。まあしたのかな、わかんないけど。で、
記憶は曖昧だ。
まあそれがあったからね、その案件が決まったわけじゃもちろんないし、うんうんうん、彼女の周りにはすごいプロフェッショナルがいっぱいいるから決まったんだと思うんですけど、うんうんうん、まあそういう良かったなと。
確かに一助になったかもしれませんよね、何かね。
思った。
あの、うん、だって人からそれを指摘されることってないと思うよ、なかなか。頭の中で恋するよね、とか言って。
あの、他の同期の子たちもその席一緒にいたんですけど、うん、みんなポカンとしましたよね。
だよね。
何それみたいな。ね。まあ、という感じでですね、うん、あの、ちょっと嬉しかった話とともにですね、うん、あの、久しぶりにちょっと
演劇論でも行きますかみたいな。
話をしようかっていう話にね、ちょっと今回なったんですけれどもね。
いやでも脳内会議はマジでその声優はめちゃめちゃ才能あるよねっていう、
そうなんですよね。
まあ私がよく言ってる魂を吹き込む能力がある、あの魂の錬金術師って
呼んでね。私の唯一親友と呼べる人間も絶対脳内会議なんですけど、うん、まあ、声優なんですけど、うん、やってるんですけど。いやーやばいですね、うん、よくあの表現がパンパン出てくるなと。
いやすごいよね、
うん、
あ、まあちなみにこういう時は芸能人を紹介するともうちょっとピンと来ていただきやすいかな、みたいな。まあ、ちょっと声優とまたその実演はまたちょっと違うと思うけど、まあ、及川みっちとか、あ、だからあの、仲間由紀恵とか、阿部寛とか、山田裕貴とか、寺島進とか、鈴木亮平とか、ディカプリオさんとかもそうなんじゃない？足立由美、広瀬すず。
あ、だから、足立由美さんとかは、そう、大人になって、やっと大人の役ができるっていう、うん、
あ、そうね。
ビジュアライズができるようになってから、うん、そっちの仕事増えましたよね。
ね。まあ、どうしても顔が童顔だったからな。みっちゃん曰く、役者としては演技が上手いってわけではない。
うん。
なんか割と大根に近いぞ、
みたいな。そう、感情が乗っかるタイプではないんじゃないかな、とは。
うん。でも、その魅力があるというか、うん、そこが逆にあって、下よりもなんかすごい独特だよね、なんかね。うまいっていうよりは、存在でもなんか演技してるっていうか、うん、そう、上手いっていうかなんだよね。
濃いんだよな。
熱っ。声優ってやっぱノンさんとかね、もうこの世界の片隅でとかもう絶賛されてますけどね。そう、だから、特にね、声優に関しては、あとあの、アニメの実写化みたいなやつ。
2.5 次元的なね。
そう、2.5 次元なんかも、小栗旬とかさ。
なんでしょうね、なんかちょっとこう、嘘っぽい世界を現実にできるのが、うん、その脳内にキャラクターを表現すればいいだけの話だから、他の人より楽なんでしょうね。
かね。最近なんかその注目してる人とかいるの？
そうですね。私ね、好きなドラマがもう終わってるか。この放送の頃には終わってるかな。私でもタイプ診断しないですけど、
うん、
25時赤坂でっていうドラマがすごい私今好きでして、ゲイの話です。
25時朝坂で。
主人公の二人カップルなんですけど、
カップルなんだね、もうね。
あの、そう、二人とも超人気俳優なんですよ。
U-NEXT のドラマ。
おまきねきいたくんと新原大輔が主人公なんですけど、うん、この二人の芝居が大層いい。
あ、BL 漫画原作なんだね。
あ、そうです、ドラマ自体は。
うんうん、
もうすごいキュンとするんですよ、これ。ま
あ、BL と半分少女漫画みたいなとこあったからな。
少女漫画完璧な、素晴らしい、もう私大好きな世界。いや、それをうまいことね、二人が表現してくれてるんですよね。
へぇー。
あ、マギネくんは、
どっち、あの、金髪の
方。金髪の方です。金髪の背の高い方です、うん。他にもいろんなドラマやっててですね、ヒーロー戦隊出身俳優さんです、
ね。おー、なるほどね。
何で見たんだっけな、今日からヒットマンとかで見たのかな、うん、なんか他のドラマとかでも出られてるの見てて、この子うまいなと思ってたんですけど。で、エトリの、新原くん。新原くんはダンスもやってるんですね。
すごいね。あの、BL の実写化さ、ちょっとさ、無理があって、とかなかなかちょっと見るのに耐えないなって思うことがあるんだけど。
結構やばい時あるんですけど、うん、あの、これは大丈夫です。
いや、なんていうのかな。もう少女漫画の実写化も痛いと思ってる派だから、その BL 漫画も、まずそもそもどうなのっていうのを、な上に、演者が、うん、プの人が無理してやってもなっていう。これ、そうじゃないのはすごいなと思う。うん、
これはすごいいいですよ、
うん。っていう。すごいね。
まあそうなんですよ。だから、話をちょっと戻すとですね、タイプは、まあ一応なんか、やっとこれ、シーズン2なんですよ、今やってんの。
あ、なんか書いてあったね。
だからシーズン1の距離感と変えてきてる感じもするんですよ。
それはすごいね。そう。変わってんだったらそれはそれですごいな。
で、多分、新原くんがブラックホールじゃないかな。あの、黒髪の方。
うんうん。
私はブラックホールじゃないかなと思っているんです。
画面気にしてない感じが校舎っぽいね。
杖が長すぎ
る。撮ってる方全然。
でしょ感じとかやばくない
校舎っぽいね。あ、確かにこの、ちょっと無邪気な感じね。
そう。小間木くんわかんないんだよな。
でも今の感じ校舎っぽくない？カメラ忘れてたこの隣の子に合わせようって、大縄の入りを見計らってる感じ。せーのみがちょっと待って、なんかね。
すんげー台本見てるんですよ、あと。基本ね。
校舎っぽい気がするけど。
校舎だとして、どの辺かしら。校舎、新原くんはすごい作ってきてる感じするんですよね。ある程度こう、ちゃんとこの役に入る。
入ってる入ってる。なんか自然だもん。
って感じするんですけど、なんだろう、このなんか安入な感じ。
こっちなんか、硬いよね。
まあ、役がこういう役っていうのもあるんですけどね。農会かな。
なんかもうちょっと普段ない。
普段もこんな感じっぽいもんな。だめっちゃ見てるし。
画面よりもね、横の人見てる。農会もうちょっと自然じゃない？
ブラックホールはこういう反応しますよね。
うん。
ゆえ？
なんか、そうね、なんかこの、
すげえゆえ。
場に馴染めてない感じがさ、かもね。
ゆえブラックホールですか？
我々じゃないですか、みんな。
まあでも台本見ますよね、遊泳はね、多分。
まあ入り込んだらもう関係ない気がするけど、
ね。
まあ
入り込んでないものに関してはね。ということで。
こっちが遊泳かな。
こっちが遊泳かな。こっちがブラックホールなのかな。
逆ではないね。
逆ではないと思う。
逆ではない。
新原くんの演技は絶対にブラックホールの演技。間違いない。
一応じゃあ皆様のためにブラックホールの演技とは。
ブラックホールは何でしたっけ？
憑依でしょ。下ろしてくるというか。
憑依型のお芝居をされる方です。
なるほどね。なんか別人格になっちゃうみたいなね。ガラスの仮面。
北島麻也。
型ね。
はい。まあ、ということで。
はい。あ、ちなみに、UA の方は、どっちかっていうと、その、自分の今の持ってる諸条件を入れ替えるっていうの、なんかダイブしていくっていうのかな、イメージなんだけど、まだなんかできてない。
でも、私は彼のお芝居すごく好きです。なんか、なんでしょうね。目がとてもいくなっていう感じですね。キャスティングは素晴らしいんじゃないかと。
うんうん。
いい仕事してるなテレ東とは思ってます。
あ、テレ東か、
はい、
いいですね。
すいません、ちょっと熱く語ってしまいましたが、
いいですね。りっちゃんその熱のある語りをしてくれると
このドラマしか見てないの。
あ、そうなんだ。最近見て私なんかドラマかな、最近 YouTube が多くなっちゃったかな。でも結構見てる気がするんだけど、
本は全然見てない。
あ、リアルタイムは全然見てない。あのプライムとかさ、ネットフリで一気にじゃないかな。はい、というちょっと久々のちょっと演劇絡みの、
はい、
またちょっとじゃあ好きな役者が出てきたら、あ、まずりっちゃんの後輩はは
い、頑張ってください、引き続き、
はい、頭文字でサブスクリプションということで、まあ、まあ、この役者の分析どうですかっていうよりは、だからどう演技見てますとかって言われたら、りっちゃんはちょっとね、触発されて何か語ってくれるかもしれませんので、そういう質問も、はい、
はい、
今週は以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。